オールマイティー、こんにちは。2009年の11月の15日13時ジャスト、収録シーサーブログをキーステーションに全国2局ネットでお伝え中、第558回目のヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども、前回の配信から約半月が経っておりましたけどもね、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。まあいろいろありましてですね、私は、長野から松本に行ったり、上野原に行ったりのとんぼ帰りを繰り返しておりましてもう疲れますよね。軽トラ、軽トラ用の何ですか、軽トラの座席って斜めじゃないじゃないですか、垂直じゃないですか基本的にね。で、軽トラ用の斜めにするパッドみたいのが車屋とかホームセンターに行くと売ってるんですよ。まあ買う気にはならないんですけどねでもあれだいぶ腰にはいいらしいですね。ちょっと斜めになってるだけで、てか軽トラもさ、最初からちょっと斜めになってるモデルさえ作ればそんな軽トラをけなすイメージってなくなると思うんですよこの前びっくりしたのがね、三菱のミニカブ、ミニカブなんか知らないけど、三菱の軽トラックさ、この前初めて乗ったんですけどびっくりしましたよ。まずね、ステップがめちゃくちゃ広いんですよ。まずドア開けて、普通の軽トラって多分ステップないと思うんですよ。まずあって、そこがね、幅がね10センチから15センチぐらいあるんですよ、幅がね。で、足ペタって置いても私結構足大きいのにちゃんと置けるというステップがついてて、で、さて運転始めるかと思ってエンジンかけてサイドブレーキを下ろそうと思ったら、サイドブレーキが左側になるんです、ないんですよねあれ下かなと思って見てもんだけど、下にもそのサイドブレーキらしいところはないと。どこだと思って見たら右にあったんですよおーみたいな。で、なぜかね、そういう右にサイドブレーキがあるから、ツイッターに書いたら、タントミさんが寝るためにあるんじゃないかって書いたんですけど、その軽トラの真ん中にはドリンクホルダーがなぜかあるんですよ。普通ドリンクホルダーってさ、その真ん中、そのサイドブレーキ、普通の車のサイドブレーキのところじゃなくて、普通軽トラであれば、フロントガラスのちょっと手前ぐらいについてるのが標準じゃないですか。なのにそこについてるというね、よくわからないデザインで、なんだか四角しながら運転してきましたけど、でも結構ね、荷台がね、ハイゼットよりも5センチぐらい短い分ね、運転席がちょっと広いんですよね。だからだいぶあんま疲れずに運転できたんですけど、まあびっくりしましたね、あのミニカブのね。まあそんな話は置いといて、今日はメールが届いております。前回ですね、銀太クラブ入会希望の方はメールくださいという話をした、そのわずか、配信した15分、20分ぐらいか、後に、早速メールが来ましたので、早速読んでいこうかなと思います。半月を渡して申し訳ないんですが、お名前、ブナさん、お住まい鳥取県20代の方、あさきは、銀太クラブ入会希望にいただいております。ありがとうございます。コメント、入会金会員費を取らないなら入ろうかと。まあごもっともですけどね例えばさ、ツタヤで、まあ、CD 借りるとか借りないとかにしても、まあポイントが貯まるカードじゃないですか。まあ入るとしたら入会金0円キャンペーンをやってる時に入りますよねまあ私もその一員なんですけど、普通多分300円かな、レンタル会員だとね、取られると思うんですけど、私はタイミングを見計らって、0円の日に、3日間ぐらいね、月にあるんですよ。そこを狙って入会してますよね。だからその気持ちはよくわかります。続きまして、その15分後、20時59分にいただいております。お名前、サフランくん、岩手県10代男性の方。次は、おぎんたクラブ入会希望にいただいております。ありがとうございます。コメント、入会希望します。 ということでありがとうございます、ね。ちなみに奈良市の方から星5個でその子ら金八お疲れ様でしたということでいただいております。ありがとうございます。金八というのはですね、多分フードショップ宮田でほろ酔いなんかを撮った時にその発言が出てたと思うんで、そこにリンク貼っておきますけど、今 CM でやってるか分かんないんですが、なんかほろ酔いの CM でなんかパソコンに向かってウェブ飲み会やしようよみたいな、なんかそんなのがあって、カドンさんがそれに触発されて始めた企画なんですけど、まあ、金曜8時にカノンさんのスカイプ ID で会議通話をするというまあ流れで、ちょっと流れてますけどね、モノモースだったかが宮田だったかを記憶は定かじゃないですか、その辺で流れたと思います。なのでそこもリンク貼っとこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけでまあ続きまして、そんなおぎんたクラブ関連でもう一つのネタをいただいております。11月11日11時52分もう11ばっかですね。コメントじゃない。お名前カノンさん、長野県30代女性の方、宛先はその他何でもいいいただいております。コメント、おぎんたクラブ関連の歌を作ってみました。魚の皮を残さないでも近々お送りしますということでいただいてます。ありがとうございます。ちなみにヌーラジャンの評価は星5個で、その心は銀太の湯飲み冷めませんねということでいただいてます。ありがとうございます。どっからいじっていいかわからないんですが、まずおぎんたクラブ関連の歌を作ってみましたということでね、これね、銀太を尊敬すると言われている金太様ね、滝沢村の自動販売機の脇に住んでいる金太というね猫がいるんですけども、そこの何ですかライバルと言われている招き猫ダック、アフラックね招き猫ダックなんですけども、そこのサイトでですね、ちょっとね招き猫ダックの歌っていうのが作れて、それでカノンさんが作ったようなんでね、これはちょっとラジオでは流せないはずなので、リンク貼っておきますね。これもそっちでご確認していただけたらと思います。ラジオで検索してそこから飛んでいただきたいなと思います。はいね。で、銀太の湯飲み冷めませんねっていうことなんですけどもね、まあ、先日シンバさんにね、ヌーラジャの新キャラクターの名前を考えるで参加賞をいただいたシンバさんに、その参加賞としてですね、ヌーラジオから銀太のマグカップをね送らせていただいたんですけども、それの湯飲みバージョンがねうちに2つあるんですよ。で、うちで使ってるんですけど、注文した時はそんな大きいもんじゃないだろうなと思って注文したんですけど、余裕で300ぐらい入るんですよね300ぐらい入る上に結構ちゃんとした出来なんで全然冷めないんですよねびっくりしたんでね、そのおぎんた関係の湯飲みとかマグカップとかはアップソルトっていう私の、アップソルトのサイトの中に私のショップで、購入することができるので、多分ね2000円はしなかったと思うんだけど1000いくらだと思うんで、興味のある方はそこからご購入いただければなと思います。私の、手元に入るお金はその約1割から2割ぐらいなんで、ぜひヌーラジオの運営費としてご購入いただければなと思います。結構いいですね。結構ね大きいんで、洗う時も細いやつだとさ、洗うのなんかちょっと大変じゃないですか。なんだけど結構でかいんで洗うの楽です多分落としてもねなかなか割れないと思います。結構頑丈に作られてます。はい、ということでよろしくお願いいたします。ということで、今日は全然関係ないんですが携帯電話の話、11月の10日にですねソフトバンクから、何機種か、ドコモから何機種か発表されて、ドコモが残念だったんで今日はこんなテーマでいってみようかなと思います。ということで今日のテーマはソフトバンクとドコモの2009年冬モデル発表、まあ厳密に言うと2010年春モデルも含まれるんですが、まあ、とにかくね発表されましたということで、まあ私その時ですね、まあ朝9時半からの ソフトバンクだったんで、仕事忙しくて見れなくてですね。で、その後のドコモが忙しくて見れなくて、で、IT メディアで後々見たんですけども、まあ、このドコモのやる気のなさ。やる気がないのか何なのかよくわかんないですけど、びっくりしましたね。まあ、ソフトバンクっていうとね、Wi-Fi が搭載されましただの。まあ、それが一番でかいかもね。まあ、タッチモデルも増えたりとか、まあ、いろいろしましたけども、まあ、とにかく、ね、Wi-Fi が一番でかいですよね。だって、うちの無線 LAN でインターネットできちゃうんだよっていう話ですから。まあ、すごいな、新サービスすごいなって思ったんですけど、まあ、かえってドコモさんは、まあ、そんな Wi-Fi とかにも目もくれずですけど、まあ、スマートフォンとかは別にして、まあ、それは昔から入ってるんで、Wi-Fi はね、いいんですけど、ドコモさん、今更みたいな、なんか、出しましたよね。スイーツ形態。それさ、みたいな。1年半とか、1年前ぐらいだったら、まだね、スイーツブームが来てたから、まあ、売れるかもしんないけど、今、スイーツですかっていう。このタイミングでスイーツですかっていうのが、大変、なんか、はぁーって感じですね。で、セブンティーンモデルでしたっけ？セブンティーンのモデルがデザインしたのか何のかわかんないですけど、なんか全部ピンク系のデザインの。それは小悪魔アゲハじゃねえかみたいな。イメージのやつが出たりとかね、よくわからないんですけども、そんなモデルが発表されたりしてました。はい、まあそんなわけでね、まあびっくりしましたね、そのドコモのやる気のやつにね。まあとにかくですね、その話は置いといて、携帯 Wi-Fi のね、ソフトバンクの話していこうかなと思うんですけども、携帯 Wi-Fi がね、まあ使えそうな感じがしたんですよね。ちょっとね、私さっき見たんですけどね、IT メディアの、IT メディアプロモバ、IT メディアプロフェッショナルモバイルっていう、また IT メディアの中にページがあるんですけど、そこのね記事で、ソフトバンクの孫社長、 Wi-Fi が答えだ、ドコモの山田社長、 Wi-Fi より 3G、ソフトバンクモバイルとドコモが新サービスということでね。ちょっと冒頭だけ読みますね。ソフトバンクと NTT ドコモは11月10日、冬春モデルの携帯電話新機種発表会をそれぞれ都内で開いたと。ソフトバンクモバイルは携帯電話の無線 LAN 機能を使って高速通信やコンテンツ配信を行う携帯 Wi-Fi サービスを発表。孫社長は、3G と Wi-Fi の両方を搭載しているのが当然だという時代になると、現行 3G より高速な Wi-Fi をメリットを強調したと、ね、一方ドコモは、フェムトセルを自宅に設置して高速に通信できるようマイエリアサービスを発表と、山田社長は Wi-Fi は、補完的に使うものと、まあ、補うために使うものと、3G の高速化で対応していく姿勢で示すと、高速通信をめぐる両者の主張は対照的だと。まあ山田社長、 Wi-Fi 入れてもいいけど、それはおまけでしょうみたいな考えなんでしょうけど、私個人的にはね違うと思うんですよ。Wi-Fi が入ってると、まずパケット代が節約できますよね。で、トラフィックもね、少なくなりますよね。e モバイルとか、ドコモが提供してるそのネットワーク、高速の、理論値でいう7メガ出るとか、理論値でいう3メガ出るとかっていう高速通信ですけど、確かに、あれは基地局に1人しかいなかったら理論値的には出ますよ。全然障害物もなく、来れば出ますよ。ある程度はね。例えば最高3メガまでしか出ないやつでさえ1メガぐらいは出ますよ。しかしながら、例えばその基地局の中に、まあ、基地局っていうと何キロ沖にあるんでしたっけ、まあ、そんな距離は離れてないにしても、 例えばマンションに1本建てたとしますよね、基地局がね、まあ、マンション近くとか周りとかマンション自体に建ってるケースもありますけど、まあありますよというふうに仮定したときに、マンションの中で例えばドコモの契約者が3人いましたとね、 10個家庭があって10世帯あってドコモの携帯持ってる人が3人いました、そこで同時に高速通信を利用しようとしましたってなると、まずトラフィックが3人になりますよね。で、理論的に例えば、まあ、分かりやすく10メガ出る、9メガ出るとしましょう。理論的にまだ実現はしないけど9メガ出るとします。そうすると単純に3分割されると3メガなんですけど、絶対に障害物とか電波障害とか絶対あるんで、それで 1. 何メガになっちゃう。理論的には9メガ出るはずなのに1メガで、それが例えばその世帯全員ドコモに契約して今から高速通信使えますって言ったら、今の携帯より遅くねっていう、ソフトバンクより遅くね、あのソフトバンクよりもってなっちゃうわけですよもうそうなったら使えないですよね。逆にそのソフトバンクのね Wi-Fi、 まあ無線LANですけど搭載されることによって、例えばマンション内にソフトバンクがめちゃくちゃいろうがいようがいまいが、だいたいね首都圏まあ構わず、なんですか、主要都市と言われるところ、まあ県庁所在地とかね、そういうところだとだいたい最近だともうほぼ9割以上が、NTT の光回線が入ってるんで、だいたいマンションも入るんですよね。マンションで光入ってないとこって逆に珍しいぐらいなんですけど、まあ高いから入らないとかね、そういうのはあるかもしれないですけど、でも大体入ってる場合が多いんですけど、県庁所在地の周りだとね。とすると、そこの近くのマンションであればどんなにソフトバンクユーザーがいようが、うちの光回線で通信するから全然スイスイだって。例えばねパソコンで何十人も同じ無線 LAN に向かってやったら絶対遅くなりますよ。ただ携帯ですから、携帯の能力もあるじゃないですか。携帯のその程度の能力でいくらこう欲しい欲しいって受信しようとしても、そんなにトラフィックって起こらないし、光回線まあ理論的に100メガですけど、まあうちの場合マンションタイプなので50メガ出るんですよ。例えばね、まあプロバイダーによってその出る速度も変わってくる。まあうち50メガ出ますと。で携帯使ったってさ、そのうちの1メガだったとしてもだよ、パソコンの方で、ね、残り40何メガ使えちゃうんですよね、同時にやろうがね。そう考えたらソフトバンクの方がいいんじゃね。しかも今回発表された携帯 Wi-Fi の方なんかはね、ソフトバンクの iPhone みたいにソフトバンクの提供してるWi-Fi サービス、例えばマクドナルドで提供しているソフトバンクのね、ヤフー BB のあれも使えるようになるんですよ。それを考えたらソフトバンクがいいなってなっちゃいますよね。どこもそこまでは考えてない。だって例えばね 3G、 まあ今から 3.5 とか4とかなってくるんでしょうけど、そう考えたって限界がありますからね。もうそうするとしたら、もうあれしかないですよ。今、フェムトセルっていうのを自宅に設置して、そこからなんか高速回線使って、自宅しか使えないし、会社で無線 LAN 飛んでても、ドコモじゃ遅いけど、ソフトバンクじゃ使えるみたいな、そうなってくと、やっぱソフトバンクの囲い込みが始まってきますよね、今。まあ今個人を囲い込んでますけど、だんだん法人も囲い込んできますからね。そう考えるとどこもやばくねってなってきちゃいますよね。で携帯のね端末もさ、なんかソフトバンクがねハイエンドモデルをバンバン出してるのに、どこもスイーツ携帯ですかみたいなそうですかみたいな、なんかもうさ、今回ソフトバンクが先だったからいいよ、発表会が。もしもこれソフトバンクが後に発表してたら、どこも一瞬わーってなるかもしれないけど、ソフトバンクに全部持って帰っちゃいますよ、どっちにしたってね。 まあね、別に私ソフトバンクを応援してるわけじゃないですけど別にお金とかもらってないですけど、これを見るとどこももうダメじゃないかなって思っちゃいますよね。まあある意味 Google みたいにね、あのアメリカの方でね、無料の無線 LAN スポットをどんどん電柱に設置していくとかだったらね、えソフトバンクのやり方がね、今後見えてくるんじゃないかなというふうに思っちゃいますよね。はい、というわけで、機種の方はね、私気になったのはあんまりなかったんですけどもうね、私の頭の中では今回の冬春モデル発表によってもう今までの夏モデルがガクーンと値段が落ちるんじゃないかっていう、この頭の中の妄想だけで考えたんで、別に機種はね、まあ確かにハイエンドモデルいっぱい出して、ね、あとあれね、Windows Mobile 6.5 の入ってる東芝のやつ、型番忘れたけどあれ、まあドコモから同じ型で出てるんですか、あれは Windows Mobile 6.0 か1でなんかあったけど、ソフトバンクが出た同型の 6.5 が入ったやつはソフトバンクの絵文字も使えるっていうことで、やっぱこれ iPhone の失敗を二度繰り返さないっていうね。 iPhone 最初は絵文字使えねえで全然広まんねえんじゃねえかって言われてたけど、なんかそのせいなのか違うせいなのか何なのか分かんないけど、めちゃくちゃ今 iPhone ユーザーいるじゃないですかもう私の周りだけでもう 4,5 人いるんですけど、もうインターネット上とかは別にして、私の周りだけで 4,5 人 iPhone 使ってる人がいるんですけどいつの間にかね。だからやっぱそういうのも大事なのかなと思うとね、二度繰り返さない。まあね、まあそんな話は置いといて、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ということで、皆様からのご意見、ご感想、ツッコミ、おぎんたクラブへの入会希望、ソフトバンクの新機種はどうだとか、ドコモの新機種はどうだったとか、ご意見ご感想などどんどんお待ちします。どんどんお寄せください。メールはぬらじゃ右サイド版のプロフィールのチャンネルメールまで送ってください。画像を添付したりとか、自分のネタジオの CM 流してほしいとかいう方はこちらのアドレスまで送ってください。 nunradio@gmail.com ぬらじゃ @gmail.com まで送ってください。はい、ということで今回はこの辺でお会いしようかなと思います。ということで、さようなら、バイバイ。